こんばんは、月の人です。今日は年内最後の録音ということでですね、毎年恒例でやってるたしなみであります年間ベストアルバムの話をですね、ちょっとしたいなと。ノートの方にはもうトップ50枚をアップして、で、まあ、ここにもちょっとリンクは貼っておくんですけども、そっちも見てほしいんですけども、トップ10についてもうちょっとなんかノートに書けなかったこととかを喋っていけたらなと思ってます。まず10位からですね。10位はゴッチのサードアルバム、ライブスバイザシーです。ゴッチね、我らがアジアンカンフージェネレーションのギターボーカルですけど、ソロはアジカンのいわゆるロックサウンドとはちょっと違うタイプの曲をアウトプットする場として2010年代中頃、まあ入ってからぐらいにポツポツこう曲アルバムにまとめて出してるんですけど、2014年に出たファーストアルバムがすごい好きでですね、結構まあ宅録っぽい落ち着いた感じのアルバムで、セカンドはまたちょっとバンドっぽくなるんですけど、でも今回その3枚目でまたステイホーム期間で制作されたっていうこともあってか、ちょっとプライベートな感じが強まってますね。ただたくさんゲストシンガーが参加してて、まあ、ラッパーが多いんですけど、そういうこう客演じゃ充実しているっていう作品になってて、まあ歌い方がすごく良かったなと。ゴッチってやっぱアジカンだと結構なんていうかね、独特の張り上げた感じで歌うのが印象的ですけど、まあ、このアルバムではもう完全に発声法から違うような感じで、ちょっと力が抜けた感じの、もう話し声とラップのムードをこう歌声の中にこう収めていくみたいな、そういうちょっと新鮮な響きがあってですね、本当つくづくね、この人は一体どこまで自分の表現を突き詰めていくんだろうなと思うような驚いた作品でしたね。はい。9位が、パスピエのシノニムですね。12月に出た、作品ですけど、これは音声配信の第9回シャープ9で喋ってるんで、ちょっとまあ割愛っていう形で、はい、まあ懐かしさとですね、新しさのある高音率なアルバムだったなと思います。はい。8位が、リーガルリリーのベッドタイムストーリーですね。女性3人組バンドの、これメジャーデビューして最初のフルアルバムです。2月に出たんですかね。はい。結構個人的に好きになるアルバムの傾向としては、いろんなタイプの曲が入ってる作品が多いんですけども、これは結構ワントーンなんですよね。でもその中でこうちょっとずつこう移ろっていくみたいな、バランス感がすごく気持ちよく聴けて大好きですね。こうインディーズで出してた曲はこう情緒不安定というか複雑な曲展開が多かったですけど、まあ、これここでは結構1曲につき一手ぐらいでこう押し切るような、いい意味でのシンプルさみたいなのも加わって、あとまあ結構柔らかい印象が強い作品ですかね。高橋ほのかさんのボーカルの方の歌声ってまあちょっと恐ろしいぐらいこう結構突き刺さるようなタイプの声でもあるなと思うんですけど、こう優しいアプローチがどんどん今回増えてきてて、寝る前に聴けるオルタナって感じですかね。なんかオンラインライブをプラネタリウムでやってたのもすごいやっててですね、それもちょっと印象としてこう保管されてるところはありますかね。はい。7位はトリコですね。トリコの10というアルバムです。京都出身の、4ピースバンドですけど、今年2枚アルバム出してるんですよね。 で、まあ、こっちを選んだんですけど、もう一個の真っ黒ってアルバムは、32位です。結構低い目につけて、まあ、全然どっちも大好きなんですけど、この10の方が、まあ、分かりやすいので好きですね。まあ、ポップな曲が好きなので。はい、でトリコライブ行ったらまあ分かると思うんですけど、まあ、初期は結構、まあ、激しめのライブが多くて、まあ、変拍子で踊らせるっていう、こうそれだけでまあかなり驚くべきライブですけど、そこに荒々しいギターサウンドもあったりで、かなり混沌とした感じだったんですけど、で、まあ、ライブを今回そのできなくなるっていう状況があって、まあ、ライブを完全に意識してないってことはないと思うんですけど、ある意味こうツアーで、まあ、熱狂させるであるとか圧倒するみたいな制約から解き放たれたのかなというような、そういう結構新鮮な曲が多くて、そこがなんか良かったなと思いますね。はい、6位ですね。6位は、ネクライトーキーのメジャーファーストアルバムズーです。もともとボカロ P もやってた石黒さんっていう、まあ、朝日蓮さんですね、この方が、作ったバンドで、まあ、ボーカルのモスターって人はその朝日さんがネットで見つけてきた子だったりとか、まあ、ネット初的な、なんか印象もあるんですけど、朝日さんはまあずっとコンテンポラリーな生活っていう、結構まあ泥臭いいわゆるライブハウスのバンドをやってきた方でもあって、まあ、そのライブハウスにもネットにもいたがゆえの鬱屈みたいなのが、まあ、結構叫びとして曲にびっしり入ってる作品ですね。まあ結構イライラするじゃないですか、まあ、生きてると。そういうなんていうかね、まあ、昔のなんか嫌な思い出とかムカついたやつのこととかを、なんか今思い出さんでもいいのにみたいなタイミングでやってくるイライラみたいなのを吹っ飛ばすにはかなりうってつけのアルバムじゃないかなと思いますね。うん、なんかこうイライラ感をイライラしたまま出すんじゃなくて、すごくポップに仕上げて出してるっていうところがいいなと思いますし、そうですね、最後の方とかね、なんか涙を拭いてって曲とかあるんですけど、こうちゃんと光の方へ向かっていくイメージも持たせてくれるのがすごく信用できるバンドだなと思いますね。はい、5位が、眉村千秋の劇団オギャリズムですね。これがメジャーセカンドで、眉村さんも今年2枚アルバム出してまして、こっちは最初に出した方ですね、1月リリースです。彼女はゴッドタン即興ソングですね、即興でこう曲を作るっていう芸で、まあ、名を挙げた弾き語りトラックメーカーアイドルっていう方なんですけど、まあ、曲がねとにかく良くて、まあ、印象として即興で楽しい感じで危ない感じでみたいなのはあると思うんですけど、結構まあ誤解かなと思ってですね、曲自体がとにかくまあいいバランス感、顔面ファラウェイとかはね、多分シシャモの明日もをオマージュじゃないけど、まあリファレンスとした作品で、その中でまあファンへの愛に満ちた歌詞を綴ったりとかですね、タイムスリッパーとかもなんか90年代 J-POP 的な装いもあったりとか、こうそういうなんていうかね、引用じゃないけど、まあこう目に見えたもの全部取り込むみたいなことでできたトラックに、そこにはめちゃくちゃこう歌うまいですから、こう歌い上げるためのメロディーが乗ってるみたいな、そのこう違和感というかですね、こう、まあ、整理されてない感じが最高だなと思って。で12月にそのもう一枚のアルバムが出たんですけど、こっちはコラボとかですね、なんか他の人に 曲アレンジしてもらったりとか作曲してもらったりとかがあって、 そうですね、まあ全然すごい良かったんですけど、個人的には一人でやってた曲の方が好きかなと今の時点では思いましたね。まあこれもだんだん多分やっていく中でいろいろ方向性も変わっていくのかなと思いますけどね。そういう、まあ、どう変化していくんだろうって点でもうずっとこう気になる存在で居続けるだろうなと思いました。はい。で4位が羊文学、これも12月に出た作品ですね。メジャーファーストアルバムのパワーズですね。これ結構ベストアルバム選ぶ界隈ではもう大人気な作品じゃないですかね。日本の作品だともう今年は下山か藤井風か羊文学かって感じじゃないですかね、多分予想ですけど。 それでまあ羊文学もうメジャーいけどもこういう音が好きだからやってますみたいな、こびなさみたいなすごいかっこいいですよね。こびなさというか別にこびるこびないも何もこれが好きですっていうのをやってる感じがめっちゃかっこいいなと思いますね。3人組なんですけど本当に3人の音だけで全部作られてるんですけど、こう一辺倒な感じにはならずにかなり起伏のある作品だなと思いましたね。うん、塩塚萌香さんってボーカルの方いますけど、今年本当にねたくさんいろんな人の曲にフィーチャリングされて、もう時代が必要としてる声なんじゃないですかね。なんかこう祈りみたいなイメージが浮かぶ声ですよね。神聖な感じだけど、まあ、親しみやすさもどこかあってっていう、あとまあその曲自体がすごく何て言うの、映像的というか映画的な感じがあって、なんか壮大な作品のようにもこうまあ青春映画、いわゆる青とした青春映画もどっちもいけるなっていう、どっちにも合うなみたいな、そんな曲が多いなと思いますね。うん、だからまあ広がっていく可能性は高いと思いますね。いろんな多分作家さんが求めるバンドサウンドなんじゃないかなと勝手に予想はしてますけどね。まあ萌香さん自身もすごい被写体としてかなり魅力的だと思うので、なんか映画とかね出てくれないかなと思いますけどね。岩井俊二作品とかですね、チャラ的な感じ、スワローテールのチャラとか、あとあれですね、リップバンウィンクルの花嫁のコッコみたいな感じで、ああいうのを撮ってくれませんかね岩井監督は。岩井監督一応あれですもんね、確か PV ステップって曲の PV で監修で入ってたと思う。岩井さんだったかな、是枝さんだった、岩井さんだったと思うんですけど、入ってる関係性なくはないと思うんですね。ちょっと期待してます。はい。そしてトップ3ですね。3位がベースボールベアの C3 ですね。これ8枚目のアルバム3ピースになって、3ピースの音でやるのは最初のアルバムなんですけど、まあこれシャープ3でちょっと喋ってるんでここは割愛しますかね。はい。まあクオリティ的には1位でも申し分ないんですけど、ちょっと揮発曲がですね、去年出した曲が8曲で新曲4曲ってバランスだったんで、ちょっとまあ今年のアルバムとしてはというところでちょっと3位置かせていただいたという感じですかね。はい。そして第2位は赤い公園のザ・パークというアルバムですね。6枚目のアルバムですかね。はい。これ上半期で1位だった作品ですね。本当にまあどの曲も輝きまくってるなっていう印象ですね。 女性4人組のバンドで、ボーカルが今の石野莉子さんで、元アイドルレッサンスの方ですけど、に変わってからは、まあ、2年ぐらい経って、まあ、その間にも本当に新曲、未発表曲いっぱい溜まってだと思うんですけど、そこから選ばれた曲ばかりなので、まあ、かなり粒揃いといいますか、今改めて世に打って出ていく上で必要な曲が、まあ、揃ってるなと思いますね。石野さんだからこそ歌えたんだろうなっていうみずみずしい感じの曲も多くて、でそれがそのままバンドとしてのこうリフレッシュ感みたいなのにつながってるのもいいなと思いましたね。結構エンディング付近ではこうそのまあバンドストーリー的なものも滲んできたりですね、結構こうリスタート感、本当にあのファーストアルバム、もう1枚目のファーストアルバムみたいな感じがあったんですけどね。まあ、ソングライターの角さんが亡くなられるっていうことがあったことで、ちょっとまたね違う意味付けがなされちゃうのは複雑ではあるんですけど、アルバム自体はもう本当に最高品質 J-POP っていうか、もう聞いたことない感じなんだけど超キャッチーな J-POP っていう、すごい理想系な気がしますね。 CD の方には初回限定版ですけど、ディスク2でまたこれも未発表曲多めのセッション音源みたいなのが入ってて、それも合わせてちょっと評価するともうすごくすごいアルバムだなと思いますね。どれだけ曲あるんだよっていう、はい、そしてそんな中第1位ですけども、1位はユニゾンスクエアガーデンの8枚目のアルバム、パトリック・ベジでした。これ本当に無敵ですね。完全にユニゾン今までも好きでしたけど、まあ、ちょっとこれはとんでもないのが出たなって思ったのは、ちょっと僕リアルタイムでファンになってから初めてかなと思いましたね。まあ、トップ10に入れたアーティストバンドどれもほぼずっと好きだった人たちが多くてですね、まあ今までは新しい新人さんとかは何組か入れがちだって、やっぱ新鮮味があるとそれがすごくよく響くっていうのはあるあるだと思うんでですね、でもまあ今年はちょっと本当おなじみのメンツ一面が勢ぞろいっていう感じではあって、まあそれは多分こう今年が不安定な時代だったからかなのかなっていうふうには予想できてて、まあ、やっぱバンド好きなバンドにこうすがる思いが現れたのがこの結果なんじゃないかなと思うんですけど、そういう気分を持つ中でユニゾンが本当にもう超ユニゾンのアルバムを出すっていう、あのユニゾンっていうのを、まあ、新曲を揃えたとしてもあのユニゾンをやりきれてしまうっていう感じがあって、まあ、前作は結構ポップな感じに仕上がったんですけど、今回またバンドサウンド強めに戻ってみたいな、こういうバランスの取り方含めて、あユニゾンがユニゾンやってるなっていう実感がありますね。うん、まあ曲自体はですね、すごいまあスピーディーな曲、まあいろいろあるんですけど、スピーディーで印象としても結構ハイカロリーだなって思うような曲も多いと思うんですけど、やっぱだんだんこう泣けてくるんですよね。最後の最後で本当にユニゾン史上に残るぐらいには素直な心情のこうトロみたいながあるんで、あったんで、正直解散とかするんじゃないのかなとかちょっと思うくらいには、すごくクライマックス感のある作品というかですね、まあ解散とかはね多分、まあ、ないっていう風に言ってますけど、まあ、やりきった感みたいなのはもう必死と伝わってきて、でもインタビューで確かまあこれ以降はちょっと2年に1回アルバムみたいなのは多分ないかなっていう風におっしゃってて、 まあ、寂しくはあるんですけど、まあこれ作られちゃうと確かになっていうのは思いましたね。そういうこう一つのまあゴールとしての集大成としてのユニゾンのをこうもまっすぐに届けてくれたっていう部分で大好きなアルバムだなと。聞いててもワクワクするんですよね。でじっくり聞いてもこういろんな発見があるし、もう軽く聞くのもまあすごく楽しいしっていう、いろんな角度から楽しめるのもすごくいいなと思いますし、それとあとやっぱりこう何て言うんですかね、トレンドを追うのに疲れたっていうのがちょっとあるのかなと思いましたね。なんかあの流行りを追うために音楽聴いてる人いるじゃないですか。なんか全然そういう人たちのことは信用できてなくてですね、なんかこう何て言うんですかね、情報を摂取してるんじゃないんだからっていう思いがねずっとこうあるんですよね。今年はなんかよりそういう思いもあって、やっぱりずっとこう自分たちのやりたいことを流行りとか無視してガンガンやり続けてる、でそれがもう一つのアーティストとしての姿勢になってるユニゾンスクエアガーデンの凄みみたいなのを改めて思ったかなと。やっぱりリアルサウンドとかで書かせてもらうようになったんで、いろいろ知っておかないと思って、まあ、例年にないくらいにいろんな曲、まあジャンルとかですね、まあ、あと海外のアーティストとかも今まで以上に聞いてみたんですけど、なんかこう好みってことを考えるとやっぱ早急には変えられないなというのがもう実感しましたね。やっぱ耳がね変わらないですよね。やっぱ中学校ぐらいからやっぱロックバンド好きでやってきたので、だからまあここはちょっと当面バンド好きとして、邦楽ロック好きとしてこう何か書き続けたりとかですねしていくのが、ある意味では自分のアイデンティティになっていくんじゃないかなみたいなのは、ちょっとそういう部分でも、支えてもらえたアルバムですね。やっぱこれが好きだなっていうことをこう書き続ける、言い続けるみたいなことの大事さみたいなのは、パトリック・ベジーからなんか背中を押された気持ちになりましたね。やっぱりここに戻ってくるんだなみたいなのをユニゾンに託していたところはあるかなと思います、はい、これはトップ10全体に言えることですけどね。結構そういう今までの聞いてたこう落ち着ける味みたいなのを探し求めてた結果のトップ10っていう感じでしたかね。はい、そうですね。でまあ今年はライブとかがあんまり行けなかった、とはいえ行った方だとは思うんですけど、あんまり行けなかったりとかして、アルバムだけでこう聞いて評価というか好みを定めるみたいな、やっぱり結構本当この数年ぐらいはやっぱアルバムツアーがあるからアルバム聴いてるみたいな節、まあそこまであれではないですけどね、やっぱりツアーある前提で聴いてるみたいなところあったと思うんですけど、それがなくなったっていうのはまあ新しいのをもたらしたのかなと思ったんですけど、やっぱりここに戻ってくるみたいな、やっぱ好きなの別に変わらないですねっていうのを新たにしたラインナップかなと思います、まあ、トップ50だとちょっと新顔も多いんですけど、はい、ぜひ、まあ、興味を持っていただけた方はノートの方に飛んでいただけると、嬉しいなと思います、それでは、この辺りでですね、今年は 最終回ということで、また来年どうぞよろしくお願いします。